ちょっと再生ありがとうございます。梅サーティです。今日はお昼までで仕事が終わったので、午後たっぷり時間が空いてしまいました。どうしようかなと思ってたんですけれども、ついつい甘い誘惑に誘われてですね、パチンコに行ってしまいました。クリスチャンなのにギャンブルやってんのはいけないんじゃないのっていう人がいるでしょう。確かにそうだと思います。でも梅は完璧なクリスチャンとは言い難い存在であります。まだまだまだまだ至らない点が多くあります。クリスチャンだとこれをやっちゃいけない、あれをやっちゃいけないっていうことはやっぱり聖書の中に、今回のレビ記の方でもいろいろ書かれています。そういうものを一個一個忠実に守っていこうと思うと、ギャンブルはまた別としてですけれども、非常に息苦しい世の中になってしまいがちです。なので、やっぱりですね、時代時代に合わせてですね、何を一番大切にしなきゃいけないのか、何をどういうふうに取捨選択して自分の中に取り入れていくのか、聖書の中で大事な言葉っていうのはやっぱり多くあります。そして全部が本当は大事なことなんですけれども、それを守っていこうと思うとやっぱり難しい世の中であったりします。そういう中はですね、そういうことはですね、やっぱり聖書の全部を受け入れることももちろん大事ですが、自分なりに消化して自分らしさをちゃんと保ったまま、クリスチャン生活を営んでいけるようにするのがいいことなんじゃないかなと。それが信仰であって、決して宗教にとらわれることなく生きる術ではないかなと、こう梅は思っておりますが、たくさんのご批判あると思います。コメントなどでビシバシバッシングしてください。梅はまだ至らないので、その言葉重く受けさせていただきたいと思います。ということで、こんな梅ですが、一章今回も読ませていただきます。新改訳聖書、旧約聖書のレビ記第23章。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。あなた方が聖なる会合として召集する主の霊祭、すなわち私の霊祭は次の通りである。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目は全き休みの安息、聖なる会合の日である。あなた方は一切の仕事をしてはならない。この日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日である。あなた方が定期に召集しなければならない聖なる会合、すなわち主の霊祭は次の通りである。第1月の14日には夕暮れに杉越の生贄を主に捧げる。この月の15日は主の種を入れないパンの祭りである。7日間あなた方は種を入れないパンを食べなければならない。最初の日はあなた方の聖なる会合とし、どんな労働の仕事もしてはならない。7日間火による捧げ物を主に捧げる。7日目は聖なる会合である。あなた方はどんな労働の仕事もしてはならない。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。私があなた方に与えようとしている地にあなた方が入り収穫を借り入れるときは、収穫の初穂の束を祭司のところに持ってくる。祭司はあなた方が受け入れられるためにその束を主に向かってゆり動かす。祭司は安息日の翌日、それを揺り動かさなければならない。あなた方は束を揺り動かすその日に、主への全焼の生贄として一切の傷のないオスの子羊を捧げる。その穀物の捧げ物は油を混ぜた小麦粉10分の2エパであり、主への火による捧げ物、なだめの香りである。その注ぎの捧げ物はブドウ酒で1品の4分の1である。あなた方は神への捧げ物を持ってくるその日まで、パンも入り麦も 新穀も食べてはならない。これはあなた方がどこに住んでいても世を守るべき永遠の掟である。あなた方は安息日の翌日から、すなわち奉献物の束を持ってきた日から満7週間が終わるまでを数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げなければならない。あなた方の住まいから奉献物としてパン、主への初穂として10分の2エパの小麦粉にパン種を入れて焼かれるもの、肉を持ってこなければならない。そのパンと一緒に主への全焼の生贄として、一切の傷のないオスの子羊7頭、若いお牛1頭、お羊2頭、また主へのなだめの香りの火による捧げ物として、彼らの穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とを捧げる。また親木1頭を罪のための生贄とし、一切のオスの子羊2頭を和解の生贄とする。祭司はこれら2頭のオスの子羊を初穂のパンと一緒に奉献物として主に向かって揺り動かす。これらは主の聖なるものであり、祭司のものとなる。その日、あなた方は聖なる会合を召集する。それはあなた方のためである。どんな労働の仕事もしてはならない。これはあなた方がどこに住んでいても、世を守るべき永遠の掟である。あなた方の土地の収穫を借り入れるとき、あなたは刈るときに畑の隅まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。ついで、主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。第7月の第1日は、あなた方の全き休みの日、ラッパを吹き鳴らして記念する聖なる会合である。どんな労働の仕事もしてはならない。火による捧げ物を主に捧げなさい。ついで、主はモーセに告げて仰せられた。特に、この第7月の10日は、食材の日、あなた方のための聖なる会合となる。あなた方は、身を戒めて火による捧げ物を主に捧げなければならない。その日のうちは一切の仕事をしてはならない。その日は食材の日であり、あなた方の神主の前であなた方の贖いがなされるからである。その日に身を戒めない者は誰でもその民から断ち切られる。その日のうちに仕事を少しでもする者は誰でも、私はその者を彼の民の間から滅ぼす。どんな仕事もしてはならない。これはあなた方がどこに住んでいても世を守るべき永遠の掟である。これはあなた方の全き休みの安息である。あなた方は身を戒める。すなわちその月の9日の夕方には、その夕方から次の夕方まであなた方の安息を守らなければならない。ついで、主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。この第7月の15日には7日間にわたる主の仮居用の祭りが始まる。最初の日は聖なる会合であって、あなた方は労働の仕事は一切してはならない。7日間あなた方は火による捧げ物を主に捧げなければならない。8日目もあなた方は聖なる会合を開かなければならない。あなた方は火による捧げ物を主に捧げる。これは清めの集会で、労働の仕事は一切してはならない。以上が主の例祭である。あなた方は聖なる会合を召集して、火による捧げ物、すなわち全焼の生贄、穀物の捧げ物、和解の生贄、注ぎの捧げ物をそれぞれ定められた日に主に捧げなければならない。このほか、主の安息日、またあなた方が主に捧げる献上物、あらゆる聖願の捧げ物、進んで捧げるあらゆる捧げ物がある。特にあなた方が その土地の収穫をし終わった第7月の15日には、7日間にわたる主の祭りを祝わなければならない。最初の日は全く休みの日であり、8日目も全く休みの日である。最初の日にあなた方は自分たちのために美しい木の実、夏目ヤシの葉と茂り合った木の大枝、また川淵の柳を取り、7日間あなた方の神主の前で喜ぶ。年に7日間主の祭りとしてこれを祝う。これはあなた方が世を守るべき永遠の掟として、第7月にこれを祝わなければならない。あなた方は7日間仮用に住まわなければならない、住まなければならない。イスラエルで生まれた者は皆仮用に住まなければならない。これは私がエジプトの国からイスラエル人を連れ出したとき、彼らを仮用に住まわせたことをあなた方の後の世代が知るためである。私はあなた方の神主である。こうしてモーセはイスラエル人に主の霊祭について告げた。と、23章はここまででございました。この章はですね、悔い改めの時を持ちなさいよと、こういうふうになことを重要視して伝えている一章でした。年に一度集中して悔い改める、そして一生罪を悔い改める、これをすることによってですね、心を洗うといいますか、身を清める、気持ちを神に捧げるなどなど、そういうことをきちんと、考える時間を持ちましょうと、そういうふうなことを告げている一章でございました。ということでですね、昨日は、ブログアップの方ができずお休みしてしまったので、今日もう一章読みたいと思います。お付き合いくださいということで、一旦ここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。